整ったサウナ、気持ちいい。
サウナ好きやけどな。
整った。
サガステーションのサウナラジオ。どうも、サガステーションです。このサウナラジオは大阪在住の私サガステがサウナの入り方を紹介したり、全国のサウナ施設を徹底レビューしたり、サウナ中の考え事を深掘ったりする番組です。今回もサウナ中のように頭を空っぽにしてのんびりと最後までお楽しみください。はい、皆さん169回目の配信でございます。皆さん変わらず整ってますでしょうか。もう3月もね、あっという間に中旬に差し掛かろうとしておりまして、まあ僕が大阪にいられるタイムリミットも着々と、近づいてきているんですけれども、そんな中ですね、私は、まあ、せっせと大阪銭湯全部行くという企画を、進行中でございます。まあ毎週ですね、大阪銭湯開拓ということで、毎週というか毎日か、いろんな大阪の銭湯を回ってるんですけど、毎週ですね、1週間振り返って、その週に行ったおすすめの銭湯を一つ紹介していくという、最近は配信をしております。ということで、ちょっと前回ですね、2週間分ババッと行って、ちょっと、境目が曖昧な感じになってたので、今回も、2週間分、の中から、おすすめの銭湯を紹介したいと思います。はい。で、今回はですね、2月の26日から3月10日の2週間。この期間に行った銭湯ですね、全部で9つの銭湯に行ったんですけど、その中から1つ紹介したいと思います。まずは、今回行ったサウナなんですけど、まず淀川区の宝湯さん、西成区の天水湯さん、福島区の、辰巳温泉さん、福島区の八坂温泉さん、で生野区の極楽温泉さん、同じく生野区の、大和温泉さん、此花区の浪速温泉ジャブジャブランドさん、福島区の栄湯さん、そして住之江区の姫松温泉さんとなっております。この中から今回は、極楽温泉をレビューしていきたいと思います。はい、どうでしょう、大阪の方なら、極楽温泉はかなり、まあ、人気というかね、SNS で見ていても行きましたよっていうのをよく聞く、銭湯でして、僕もねずっと、この極楽温泉さん、行きたいなっていうふうに思ってて、まあ、なかなかねちょっと住んでる場所的に、行く機会がない、まあ、行くのくってあんまり僕的には行く機会がなくてですね、いや行けずじまいだったんですけれども、まあ、行くのくただでさえね銭湯の数がすごい多いんで、このどうにかね大阪にいる間にいっぱい行くのくの銭湯を回りたいなと思っておる次第なんですけれども、まあ、その中でも、まあ、行くのく、なんだろうな、サウナ四天王といいますか、銭湯四天王みたいなところで言われる有名なサウナがめちゃくちゃいい銭湯っていうのがいくつかあるわけなんですが、その一角をなしているのがこの極楽温泉さんですね。まあツイッターとかでもね、極楽温泉の投稿本当によく見るし、いいんだろうなっていうのはすごくこう予想はしていたんですけれども、まあ、実際ですね行ってみると前評判通り超絶おすすめな銭湯でしたので、まだ行ったことないっていう方はぜひぜひ、今回の配信聞いていただいて、チェックしていただければなと思います。はい、そんな感じで、念願だった極楽温泉さんなんですけれども、大阪市の生野区という場所にある銭湯です。JR 桃谷駅、大阪環状線ですねの駅の桃谷駅というところから徒歩4分ほどで行くことができます。営業時間は、お昼の15時から夜の23時まで、定休日は金曜日です。まあ結構ね路地をこう何本か入ったところにあるような銭湯で、大阪ではね結構珍しくですね、明るい電飾とかが何もない、すごくシンプルな店構えをしてます。なんで、まあ、路地の中にあるっていうのもあって、多分初めて行く場合はまさかここに銭湯があるっていうのは気づかないんじゃないかなと、パッと見ですね見逃してしまいそうな、まあ言ったらちょっと地味な銭湯なんですけれども、そうそう、まあシンプルイズベストということで、なんとも言えない佇まいをしております。結構大阪、まあ、特にね浪速工務店っていう有名な こう工務店があるんですけれども、そこがやる作る銭湯とかすごく、まあなんていうか派手というかカラフルで看板がドドーンとあるようなあの店構えの銭湯が多いんで、そういうところもね、と比べるとかなり、すごい、なんだろう、シンプルやなっていう、見逃してしまいそうな感じですね。特に僕は夜行ったので、もう結構暗くてね、周りが。本当に銭湯あるんかっていう感じだったんですけど、ありました。はい。そんなシンプルな、たたずまいの銭湯なんですけれども、いざ入ってみますと、まあ、浴室はですね、結構開放的で、お風呂一つ一つもすごく大きい、のんびりできるような銭湯になってましたね。お風呂としては、重湯、それから浅湯、気泡風呂、超音波風呂、寝風呂、電気風呂、ジャグジー風呂、露天風呂が、ある。だから数としても、まあまあ、いろんな風呂があるような感じで、ですね。うん。で、僕が行った時間帯は結構人も少なくてですね、あんまり混雑する感じもなかったんで、なんか譲り合うみたいなこともなくですね、のんびり入ることができました。はい。だからお風呂だけでも、十分、まあ、楽しめるというかね、全然スペックの高い銭湯かなというふうに思うんですけど、やっぱりなんといってもここはサウナがいいですね。サウナは2つあります。ドライサウナとスチームサウナが浴室の奥の方に並んで2部屋あるんですけれども、このサウナ両方無料で入ることができます。まずドライサウナの方なんですけど、ドライサウナは対面1段の定員8名の、サウナ室になっていて、温度計で見た時は85度ぐらいだったんですけど、まあ、結構ね湿度は高いです。だからサウナ室に入った瞬間のうわ暑っていうような感じはないんですけれども、こうじわじわと暑くなってくるというか、8分からまあ10分ぐらい入ってると十分暑いっていうような感じで、こうなんていうか弱パンチをどんどんどんどんどんどんってされていて、まあ、じわじわ効いてくるタイプのサウナかなというふうに思います。個人的にはこういうサウナすごく好きですね。で、特大のサウナマットも無料で使うことができます。で、テレビはないです。はい。で、まあ、温度とか湿度もすごくいいんですけれども、もう一つ良かったなと思うのが、珍しくですね、ここのサウナ室は、昭和、平成の懐メロを聞くことができるんですね。まあ、大体サウナ室の中の、こう、音環境っていうのは、まあテレビがあるところが多いかな。テレビが流れてるところがほとんどで、まあ、たまに有線とか昔の昭和の歌謡曲が流れてるところとか、ありますけど、ここはね大阪では珍しく、まあ、昭和それから平成なんなら令和の最近のヒットチャートまで幅広いこう名曲 J-POP を聴くことができるサウナ室なんですね。これがなかなか面白くてね、まあ大体ね僕は別にサウナ室に音は必要ない派なんですけれども、まあ、ここはなんかねちょっと違った感覚で、なんだろうな、昭和の歌謡曲が流れてるサウナ室も、まあそれはそれでね、昭和の歌謡曲を聴く機会なんてサウナ室の中ぐらいしかないので、まあ、それはそれで楽しんで入ってるんですけれども、なんかね自分が知ってる曲が流れてくるっていうのもまたこれはこれで、普通にテンションがあると言いますか、僕が入った時は嵐とかドリカムとか、あとは最近だと緑黄色社会の曲も流れてましたし、まあ、ジャニーズ系から、昭和のちょっと懐かしいような曲、もう流れてきて、わ、なんか知ってる曲をサウナ室の中で聴くのって珍しいなというか新鮮だなっていう風な感じでしたね。東京の銭湯とかいくつか行った時に最近の曲を流してる、まあ、なんならそのオートロールに合わせて大々的にこうアピール、それをアピールしている銭湯なんかもいくつかあって、ああ東京好きやなっていうふうに思ってたんですけど、大阪で、それが聞けるっていうのが、個人的にはすごく新鮮で、いいなと思いましたね。そうそうそう。で、スチームサウナなんですけれども、こちらは、ドライサウナの横にありまして、定員4人の、サウナ室になってます。で、これはね結構暑くて、座面の下から蒸気が結構頻繁に出てくるんですけど、その蒸気は結構熱々で、基本的に足を下ろして座ることは不可能に近いですね。で、暑いんでこう足を上げて椅子の上にあぐらをかくような形で入ったりもするんですけど、それでも暑いぐらいもう足殺しのスチームサウナといいますか、結構ねドライサウナじゃなくてスチームサウナの方でもじっくり蒸されることができるような、暑さになってましたね。はい。 で、なんといっても水風呂ですよ。ドライサウナのもう目の前に、広い水風呂があるんですけど、本当にね、もう泳げそうなくらい広いです。そして結構深めですね。温度はだいたい体感で18度ぐらいなんですけれども、なんだかね、肌触りがいいんですよね。で、さらにですね、まあ、滝がありまして、これがかなりの大滝でして、まあ高さで言うと3メートルぐらいはあるかな。で、横も結構幅が広くて、まあ3、4人分ぐらい。のかなり大きな滝があるので滝行をすることも可能です。なんでね、なかなかね、いや最近の現代社会なかなか生きていくのが辛いから、あの修行したいんだよなっていうのに悩んでる方もね、なかなかこうお寺に入るのはハードルが高いと思うんで、あのサクッと滝行したいよっていう方はぜひ極楽温泉さんに行っていただければ、あの滝行することができますし、実際ね修行僧の方は私も確認済みですので、はい、あのお仲間と一緒に滝起業できるんじゃないかなと思います。はい。でこれだけでもね、十分なんですけれども、あの露天スペースでね外気浴をしていて気づいたんですけど、露天風呂も実はこれ水風呂になってるんですね。こんなことありますかっていうことで、なかなかね、まあサウナスパ施設とかだとね水風呂が2つあるとことかってよくありますけど、銭湯で普通の公衆浴場で水風呂2つってなかなかないし、これは贅沢ですよね。で、まあ温度としては、まあさっき、あの、大滝がある水風呂に比べるとちょっとぬるめな設定なんで、まあそんな大して変わんないけど、まあ若干露天の方がぬるいぐらい。なので、冷冷交代浴も一応できます。はい。なので、まあ、水風呂に入って、まあ、結構ぬるめな水風呂なんで、水風呂入って外気浴をするもよし、で水風呂入っても一つ露天風呂の水風呂にもう一回入って冷冷交代浴をするもよしということで、クールダウンの幅が広い、銭湯となっております。はい。で、まあ、一応露天があるので外気浴はできるんですけど、椅子とかベンチとかはなかったんで、まあお風呂の縁に座ったりだとか、あとはまあ脱衣所で休憩したりするような感じになるかなと思うんですけど、スペース的にねベンチ置けるんだよねだからね、まあ、サウナの方がねたくさん行かれてる銭湯だと思いますんで、これね露天にベンチがあったら完璧だったなぁと。まあ、このサウナ水風呂がいいからこそね、ついつい、欲が出てしまって、そういう風に思ってしまったなぁっていうところではあります。はい。まあ、それぐらいね、まあ、外気浴、サウナ水風呂の外気浴の動線も最高だし、まあ、温度も広さも、水質もすごいいい感じということで、うん。やっぱりね、前評判通り、あの、サウナにとっては結構スペックの高い銭湯だと思います。で、まあ、あとは細かいところですけど、脱衣所に箱ティッシュとか、あの、爪切りなんかが置いてあるところもありがたいですし、ドライヤーは20円で使うことができます。はい。ということでね、まあ、スペックとしてはこんな感じなんですけれども、まあ、おすすめ何度もされてきた大倉銭湯さん、やはり実際行ってみると最高でしたということで、あの絶妙な蒸され具合とね、気持ちよすぎる水風呂、これが無料で楽しめるっていうのは本当に、これ合法でこんなことができていいのかっていうぐらい、まあ久しぶりね、こんなにスペックの高いあの銭湯にあの出会ったなっていう感じで、まあ私自身もね、ついつい長湯してしまいましたけれども、はい、そんな極楽温泉さん、あのぜひ気になる方は行ってみてください。以前紹介した桃谷温泉さんともかなり近いんですけど、桃谷駅の、すぐ隣にあの商店街があるので、サメシとかね、飲み歩き食べ歩きなんかも、一緒に楽しむことができると思いますんで、ここでね一晩あの楽しむのも全然いいかなというふうに思います。はい。結構ね、あの大阪の銭湯、あのサウナの方でもね、好きな銭湯のトップいくつに入るよっていう方がたくさんおられる極楽温泉さんなんで、まあ、大阪の方はもちろんのことね、あの関西以外の方もぜひ足を運んでいただいて、もし大阪に来る機会があればぜひ行ってほしい銭湯かなというふうに思います。はい。ということでね、あの今回、今週2週間の間に9つ行った銭湯の中から、極楽温泉さん、紹介させていただいたんですけれど、ちょっとねもう一つどうしても紹介したい銭湯がありまして、そこを次回 ちょっと紹介したいと思います。まあ今回はちょっと2週間分あったので、まあ2つ紹介してもいいかなということで、ちょっと近々この9つの中から、まあ極楽温泉さん以外でもう1つ良かった銭湯があったんで、そちらも続けて紹介していこうと思います。はい、とりあえず今回は極楽温泉さんということで、これぐらいにしておきたいと思います。この番組では今後もサウナの皆さんに楽しんでいただける放送をお送りしていきますので、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いします。また各種ポッドキャストアプリで星の数で番組の評価をすることができます。星5つの高評価をポチッといただけると嬉しいです。まあ、最近ね、評価も、ちょこちょこ増えてきてですね、皆さん の高評価いただいたおかげでですね、高い評価が載っておりますので、皆さんもポチッとしていただけると嬉しいです。あとは番組のお便りとかご意見も募集してますんで、説明欄の、下にある Google フォームのリンク、もしくは、Spotify のアプリで聞いてくださっている方は Q&A の方から、どしどしコメントください。その他ノートというプラットフォームでプレミアム放送という形でよりサウナの深みに触れられる、内容を有料放送で配信しています。気になる方はそちらもチェックしてみてください。説明欄に諸々のリンク貼っております。ということで今回は最後まで聞いてくださりありがとうございます。今回は以上です。また次回の配信でお会いしましょう。皆さん良いととも